Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。はい、日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。もう3月もね中旬ということで、どうですかね、今花粉がすごい花粉がやばい、毎年言ってると思うけど、花粉これ絶対どのラジオでも言ってるどのラジオでも多分冒頭に花粉がやばいって言ってるから。でも私そこまで花粉はやばい派じゃないんですよ、ちょいやばぐらい、あの自分から迎え入れなければ大丈夫なんですね見かえたりとか自分からこう侵入させる経路を作んなければ。あー本当だ、去年より杉花粉が 3.6 倍だそうです。そうなんだ、怖い、ちょっとわかんない、目に見えないから花粉って。なんか大丈夫ですか、みんな、なんか人体に被害とかなんかそういう大丈夫かな。どんどんさ、こう毎年増えててさ、花粉がやばい、毎年花粉が前例年より増えてますみたいなさ、毎年見る気がするんですけど、なんか大丈夫、大気がやばいことになってるそろそろいや本当だよね、本当なんかどうにかこう人間の技術でどうにかできないんですかね。なんかまあ対策するしかないですよね、マスクしたりなんか払ったもう気休めに払うしかちょっとできないんですけど、うん、そうスプレーしたりとかね、みんな気をつけて。でもどうしようもないからさ、これに関しては、うん、辛いと思うけど頑張ろう。この時期乗り越えたら梅雨がやってきますので。え、まだ私梅雨が好きなんですよ。
え、
理由、あのお肌が潤うからですえ、本当にお肌の調子、6月ぐらいが一番調子いいんですよ、私の個人的グラフ的にあのみんな、え、これ多分本当にそういう科学的説あると思うな。あの湿度が高くて空中の水分も多いから乾燥しないから、私乾燥肌だから何この話すごい女子トークしてますけど、早くね来てほしいですね、梅雨が。え、本当ですか、花粉よりいいでしょ。まあ確かに花粉、今日もすごいお散歩してきたんですけど、お散歩日和デイがすごく多くて、まあ、花粉つらいけどちょっとお散歩行きたいな、まあ春先だからね、そういうピクニックそろそろしたいなみたいな、そんな季節柄になってまいりましたということで、え、何ですか、あ、エピソードトークあります、あの皆さん聞いてください。あの私久しぶりにアニメにハマりました。あのその名もボッチザロック、あ、来ました。多分ねちょっと前なんですよね、もうあの放送は去年なんですけど、流行ってるっていうのは知ってたんですね。でボッチザロックいいよみたいなの言ってる方がいるのも知ってたんだけですけど、急にそのふと見ようと思ってこう1話から見てたらいいってなってこれは曲が好きだ、いいなってなって。どんな話なの、ざっくり言うと、あの主人公の後藤ひとりちゃんって子がいるんですけど、ちょっとあの陰気な感じの女の子が、あのギターをこういっぱい練習してだんだん仲間とか増えてバンドを組んでっていう感じのお話ですかね、うん、大まかに説明すると。でもね、あの曲が好きで、なんか作曲家さんもすごく豪華なんですね、今回いろんな方が携わっていらっしゃるみたいで、いいんですよ、あのいいんですよドラム、あ、そうドラムね、あの私一時期ドラムをやろうって思ってやって、いやでも本当にやりたいです、やりたい気持ちはすごい山々なんですよ、私だって叩きたいんです、結束バンドの曲を叩きたい、うわーって なってる。みんなね多分これ見たらバンドやりてーって気持ちになるアニメかなって思います。今どのくらいできるの、もうなんかちょっとなまっちゃ、時間空いちゃったからな。でも私誰からもそのなんていうの、独学でやってたから、あのどのくらいできるとかのレベルに達してないですよね。なんかそれっぽいのをなんか YouTube とかで動画見て真似して、だから多分叩き方とかなんかあのバスの踏み方とか多分全然なってないから、なんかそういうところから一からやんないとまずあんな風に綺麗にできないんだろうなとは思うんですけど。何かコピーはした、はい、コピーしました。日向坂の曲で叩けそうな曲を、うん、何曲かそれっぽく叩いて、それ以上のことはまだちょっとできてないので誰か助けてください多分今すごいもう社会現象で、あのそのぼっちちゃんが使ってるギターとかも めっちゃ高騰してるらしいんですよ、その人気で。うん、あれはこの気持ちになるわって思っておすすめしたいです。バンドやりたいですよ、昔から結構言ってて、あのギター弾けるメンバーとかもいるので、はい、なんかできたらすごい、まさにこうアニメみたいな、なんか部活動みたいな、そういう青春ロックバンド、いやーすごいいいなってなるけど、日向バンドね、やりたいですよ。お願いします、誰か、あの教えてくださいそういう気持ちですね。なんかすごい不安です、私何にも知らないんですよ本当に。本当ですか、そういうもんですか。でもぼっちちゃんもそうだ、別に教えてもらってなかった、そうか、そういうもんですか。あー、まあでもそうね、まずはあのクリスマスキャロルを叩けるようにならないといけないので、私はクリスマスキャロル、クリスマスキャロルが、なんでラブ先生に課題を課されてるんで、ちょっとでもね、去年叶えられなかったから、でもそれ多分ちょっと初心者用、まだ叩きやすいと思うんですよね。それも練習したいし、やりたい曲、日向の曲もやりたいし、このボッチザロックの曲もめっちゃいいのでやりたいし、 あとキートークさん あの武道館ライブに行きました。はい、行ってきました。だからすごいいろんなこうバンド熱が高まってるんですね、私の今の中で。学生の頃聞いてたからか、なんかそういう時を思い出して、なんかすごい初心に帰るというか、前向きになるから、めちゃくちゃありがたいです、ありがとうございますいやー、よかったですよ。そう、武道館あの見る側で行くの初めてで、一人だったから隣の方とかねいらっしゃって、こうどうなんかどうやって乗ろうみたいな、ちょっとね まだそんなさ、すごく乗るのが上手くないから、ちょっとね頑張って子さん感を出してお客さん男性女性どっちが多いの、本当に半々ぐらいな、私が見た感じはそんな感じでした。ちょっと女性多いような気はするけど、でもすごいいろんな層の方がいらっしゃってて、でもやっぱ20代20代30代ぐらいの方が多いのかなっていう印象でした。そう、めちゃくちゃ若い層というよりかは、なんか私と本当に同年代ぐらいの人が多いなっていう印象だったから、やっぱ聞くよね、聞くよね、今聞いて思って、すごい、うん、わかるわかるって思いました、ね、楽しかったです。何か楽しみ、学んでるんですけど、私結構ライブのこの作り方とか、どっちかというとそっちも見ちゃうんですけど、アイドルのライブって全然違うんですよね、バンドのライブって。本当になんか別物で、あの、アイドルのライブは、あの、ペンライト持ってて、なんかみんな結構推しメンタオル持っててっていうのが結構定番なんですけど、あの、バンドのライブは、みんな、何も持ってない。そう、手なんですよ。あ、タオルも持ってるけど、別にマウスとかじゃなくて、基本、あの、ラバーバンとかつけて、そうそう、手が主流じゃないですか。それがすごいなって思って、あの、手拍子だったりとか、こう、手でこう、応援する。そうそう、おい、おい、つって。楽しいですよね、あれ。フェスとかもそうですけど、みんなこう、手でこう、やるじゃないですか。あれが醍醐味ですよね、楽しくて。一昔は、もし、ああ、そうですね、モッシュはもう、なんか見たことあるなレベルのもう世代なので、もうできなくなってたから、うわーこれ回ってんなーみたいなとか、集まってんなーみたいなのは確かに見ててめっちゃ楽しそう。でも入りたいとはちょっと思えないけど、やっぱそういう音楽をこうなんか体で体感するのがライブなんだろうなーって思ったりとかして、また行きたいと思います。それでは、あ、キート君の曲、いいんですか。ちょっと待ってくださいよ。キートークさんの曲は、ライブで良かった曲ですか？悩んじゃう。悩んじゃうよ。はい。じゃあ、キートークさんで、黄昏シンフォニー。ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組は、ベルクの提供でお送りします。
ここからは、こちらのコーナーです。余計な黒歴史レター、これ結構恒例になりつつあるこのねコーナーはですね、皆さんから過去に送ってしまった、今考えると恥ずかしい黒歴史 LINE や黒歴史メールを紹介していきます。また今回はですね、あの、これ送ったら黒歴史になるかなという文面も募集しましたので、あの、もう送っちゃったやつと、あの、送るか迷ってるけど、ちょっとこれ黒歴史になりますかねみたいなのを、あの、一緒にね見ていきたいと思います。はい、ということで、黒歴史を持ってないピュアなリスナーも多いと思う。あ、なるほどね。まだね、 そんなね、いっぱい黒歴史抱えてる人、こんなに。でもこれ3回目、4回目ぐらいだから、なかなかね、結構、なくなってきたと思います。ありがとうね、ほんとみんな。鹿児島県のランドセル勇者さんからいただきました。ありがとうございます。最近、いい感じの女友達に遊びに誘われたので、返信のメールを添削してください。あ、わかりました。まだ送ってないのね。いきますね。え、ちょうど一緒に行きたいと思ってた。奇遇やね。わら。これで奇遇何回目？わらわらわら。知ってる？偶然が3回続いたら、それは運命らしい。わら。運命超えてるやん。わら。鳥は絶対行くわ。誘ってくれてありがとう。え、絶対ダメでしょ。え？え、これ絶対自分からダメにさ、寄せてってない？ねえねえねえ。どの辺？え、待って待って。ちょうど一緒に行きたいと思ってた。絶対行くわ。ありがとうでよくないですか？ここ全部いらなくないですか？この、奇遇何回目ゾーン。奇遇何回目ゾーン、ちょっといらないかな。ちょっと、だってさ、LINE で送られてきた時に、結構なこう、ゴって送られてますよ。開業とか含めたら、ゴって。それ、来たらちょっとびっくりしちゃいません？なんか LINE での会話ってなんか一言一言、みたいな、私のイメージの中では。これ送るとするなら何ターンかやんないといけないんですよ。え、ちょうど行きたいと思ってた。え、本当？奇遇やね。なんちゃらなんちゃら。え、奇遇何回目みたいな、そこ、何個かこう、会話のね、そのターンがあったら、まだギリ、ギリ許されるかもしれないけど、運命超えてるやん。あんまり好きじゃないかな。ごめんごめんごめん。ごめんね、ごめんごめん。運命超えてるやんは、なんか、別に、めっちゃ嫌ってわけじゃないけど、好きにはならないかな。もし、そう、気になってる、最近いい感じの女友達っていう書いてあるので、なら、普通に何もね、なんか LINE で送るとやっぱちょっと、なんかやぼったいんですよ。なんか、そういうことを言うなら、実際の会話の時にちょっとさらっと言うぐらいで、の方が、あんまり記憶にもう残らずに、さらっと言えると思うかな。赤ペン先生。続いて、千葉県のドンピシャフミエモンさんからいただきました。ありがとうございます。最近小学生の時の卒業アルバムを見返していて、当時気になっていた女の子を思い出しました。ふと SNS を検索してみると、その子のものと思われるアカウントが見つかりました。そこでこんな文面を送ってみようと思います。久しぶり、たまたまアカウント見つけたんだけど、小学校の時クラス一緒だった〇〇です。隣の席になった時、よく教科書見せてくれてたよね。あの時のこと、今でも感謝してる。お礼に今度ご飯でもどうかな。これで当時気になっていたあの子と再会できますかね。どうなんだろう。私は別にそこまで違和感はないですけど、そこまで違和感ないけど、教科書見せてくれただけで今度にご飯でもどうかなって言われたらどうなんだろう。ちょっとなんか、いきなりいいかなってちょっとは思うかな。ちょっとご飯いきなりはちょっとあれかも。お久しぶり、これもそうですよ、会話がないと。お久しぶり、ここまで OK。 小学校のクラス一緒だった〇〇です、うん、お久しぶりみたいな。でそのなんかなんちゃらかんちゃらみたいな、何してんのみたいな話になって、今こういう、お仕事をやっててみたいな。いいじゃんみたいな、ババで会話盛り上がってきた、今度ご飯でもどうみたいな。そのなんかちょっとね、いい流れをこうムード自分で作っていかないと、一番最初にねドーンって言って、まあ当たっていける場合もあるし、砕ける場合もあるけど、そこのね、ちょっとパーセンテージを上げていこうっていう感じかな。私の意見的には。うん、ちょっと難しいけど。続いて、神奈川県の3歳のサイさんからいただきました。ありがとうございます。僕は高校を卒業してから連絡を取っていない女子に久しぶりにこんな文章を送りたいと思います。ね？どういうこと？いきます。どんなに月日が流れても、どんなに自分が変わっても、変わらない思いがある。それはあなたを思う気持ち、夫婦の方ね。溢れそうな思いを、こっちは普通の思いなんだ、思いに蓋をして閉ざしてしまった過去を悔やんでいる。一目あなたに会いたい。どうか過去の答え合わせをさせてほしい。ミクティ添削お願いします。これ狙ってるな。これはこれダメですね。これダメですよ。これはふさわしくないですよ。ダメだよ、作っちゃ。絶対そんなこと言わないでしょ。その生活の中で。これを、だって送られてきた、こういう人いるのかな、本当に。でもなんか逆にすごく、受け狙いで送ってるのかな。ちょっとなんか、 思いを通り越して怖いになって なりつつあるからちょっとそこのね加減を気をつけた方がいいかも。私もさ重い女として一応生きてるけどそこのね加減が大事みたい。大事だと思うよ。え、怖いシリーズまだあるんですか。奈良県の伝説のショコラさんからいただきました。ありがとうございます。彼女はいませんが、もし彼女に別れを告げるときはこんな黒歴史メールを泣きながら書きたいなというのをイメージしました。もうこの時点で怖いもんなんでいないのにそれ考えてるの。はい、行きます。愛していたんだ、今でも精一杯愛そうとはしているんだけど、なぜか心は離れている気がする。あなたが磁石の N 極なら、僕は S 極だとただ勘違いしている N 極だ。隣にいるときは引き寄せるものが全て同じで、共通点を感じていたけれど、いざ向き合ってみると、いくら強引に距離を詰めたとしても、ちょっともうこれ読む読みますこれ。離れてしまう。だからあなたとは一緒にいられない。幸せになってね。はあ、磁場が歪んでくれたらな。もう、怖い。長いしね長いよ。なんかずっと怖かったよ。なんかでもこういうシーンなんかあのアニメとかで見たことある気がしますよね僕が N 曲なら君が S 曲で、歌詞そういう歌詞があるみたいな感じでいやーそうね、これに関しては怖い認定入りました。ありがとうございます。あ、わかりました。あ、送ったやつ、はい、わかりました。東京都の盛大さんからいただきました。ありがとうございます。学生時代のことです。半年付き合っていた彼女に近所の公園に突然呼び出され、別れたいと別れを切り出されました。その時は分かったいいよとすんなり了承したのですが、家に帰ってからなんでなのか分からず未練もあって送ったメールが以下の通りです。なんで別れたいと言ったのか君の気持ちは分からないけど、僕はまだ好きだよ、せめて今の僕の気持ちを分かってほしいと言って、メールと一緒にミスターチルドレンの強がりという曲をデータで送りましたなぜこの曲を選んだのか今になっても自分自身分かりません。きっと当時よく聴いていた曲なんだからなんだと思います。今になってみると独りよがりすぎて振られて当たり前だと思います。当然彼女から返信はありませんでした。そうなんだ。全然ありそうな話だな。本当にあった話なんだろうなっていう感じがします。そんなにすごい黒歴史しすぎてるとは思わない。え？だってさ、え？だって、あの、え？え？黒歴史かこれ。あ、わかんないです。私その線引き。だから、これは、まあでも送って、だって送らないでモヤモヤしてるより送って、あ、もうそれでもうきっぱり諦めたってなったなら、まあ、黒歴史の、女？黒歴史の女は私ですか？あ、私がですか？あ、なるほど。私も、だからもし、諦めきれないみたいな気持ちだったら、私はその、あの、分かった、いいよって、まずそこ言っちゃうのが違うと思うけどね。最初に、あの、だから、別れたいで切り出されたら、なんでって、まずなります。なんかいきなり言われたら、なんでですかってなりませんか？そんな。だから、分かった、いいよって、すんなり言わないですね。すんなり受け入れます。あ、カッコつけちゃったね。そこですよ。そこじゃないですか。だから後で気になっちゃって、それなら確かに送んない方がいいですよね。それ言っちゃったから、もう分かったって。それは自分のせいじゃん。それはまあ自分のせいかもね。黒歴史でした。今考えたらそうかもしれないわ。そうか。まあでも人間の気持ちなんてコロコロ変わるからさ。今好きでもなんかその女の子もなんか後で、あ、振んなきゃよかったって思ってるかもしんないじゃないですか。その可能性はまあゼロじゃないじゃないですか。だから聞いてみたんですよね、多分この盛大さん的に。まあなんかよくある話なんじゃないかなと思うけど。はい、続いていきましょう。神奈川県の何も知らないマリモトスノーさんからいただきました。ありがとうございます。当時中学生の時の話なのですが、初めてできた彼女ということもあり、周りからもいじられて浮かれてしまった僕は何を思ったかツイッターでご報告、この度丸々と付き合いましたという芸能人気取りの何とも痛々しい投稿してしまいました。さらに別れる際もご報告、もう付き合ってませんと律儀にどうでもいい情報も上げており、今考えるだけでも寒気がします。ちなみにそのツイートは アカウントのパスワードを入れ忘れてしまい、未だにツイッターから消せておらず、友人に掘り返されないかヒヤヒヤしています。それあれじゃない、これ調べられたらまずいんじゃないね、出てきちゃうよね。なんかあったかも、でもそういうシステム、付き合いましたって言えるぐらいなんか堂々としてるのはなんか中学生らしくて可愛いなって思いますけどね。中学生なんてそんなのもうね、黒歴史ばっかだから、許してあげよう。ね、みんな、こういうこといっぱいあると思うわ。なんかみんなで、なんか何があったかな？ LINE のタイムラインとかすごい流行ってた時代なので、それで、俺のこと好き？好きな人はハートマークみたいな。なんかそういう、流行ってたんですよ。みんなさんが言う、ミクシーとか、あれみたいな感じのやつ、なんか全部あれもほぼ、黒歴史が紛れてるじゃないですか、ああいうやつ。やっぱ通るんだなっていうことですよ、そういうのは。みんなね、一度は通るんですよ。逆にない人がね、怖いからね、これはいいと思いますよ。ということで、続いていきたいと思います。広島県のアルベルト煮込みカレーさんからいただきました。ありがとうございます。これは大学生の時の話なのですが、2年近く付き合っていた彼女に振られてしまった時、めちゃくちゃ落ち込んで、なぜ振られてしまったのか理由が知りたい、あわよくばその部分を直してよりを戻したいと考えて、なんとその彼女の妹に、妹目線から見てなんか変だと思う行動なかったとか、それとなく振った理由とか聞いてみてくれないと、気に入ってしまいました。なるほどなるほど。妹からしたら、お姉ちゃんが振った男からねちねち未練がましい LINE が来るなんて嫌だっただろうなと思い、今となっては黒歴史です。確かに、これは確かにね、そこまで家族ぐるみで仲いいってすごいすごいなって思うけど、あーね、それをちょっと遠回しに言うのは確かに男気なかったかもしれませんね。なんかこの番組的にはまずその未練メールを送るのがちょっと黒歴史とされていますけれどもそうね、さらにね、遠回しとなると黒歴史レベルはちょっと高くなってくるかなとは思うんですが、まあ終わったことですから終わったことでもうどうにもできないですよ、過去の話はね。これはね、もう笑い話にしてね、そのまま流しましょう。うん、それでいいと思いますよ。さて、いかがだったでしょうか、黒歴史メール。今回はなんか途中怖いのが何個かありましたけどなんかリアリティ満載な感じで、しっかり考えましたね。あ、これは本当に黒歴史かなみたいな。なんか黒歴史の基準がね、ちょっとそのライン付けがちょっと難しくなってまいりました、だんだん。ああ、そうかもしれない、ああ、そういうことか。私もなんか気持ちを理解してしまうんですよ、その黒歴史を送ってる人の。あ、だっていきなり別れようとか言われて、はってなるじゃないですか。なんでです、なんでですかみたいな。それを聞いたら黒歴史になるのかって言われたら、ちょっと私は違うと思うんですけど。あ、こういうのね。あ、そうですよ。だって意味わかんないですもん。そんないきなり嫌だとか言われて、いやいやいやいやいやみたいな、なるでしょ。同じです。ポエム、あ、そうだから同じ、繋がってきます。ファンの人との関係とかも同じで、でファンの人に押しませんみたいな言われたら、え、なんでですかみたいななって、で、いやでももう決めたんでみたいな、え、なんでですか、いやこういうの頑張るから、もうちょっとここにいてもいいんじゃないですかみたいな、そう、めんどくさいかも、うん。だからちょっと裁けない同じですよね、お支援してほしくないから、ちょっともう一回どうするみたいなもうちょっと考えてみるみたいなちょっと促すかな、共感、うん、共感もできますよ全然。いや、わかるわかるってなる。だってそうでしょ、そうですよ。そんなさ、さっと諦められる人じゃないですよ、ファンの人たちも。あ、いいですよ、もうどっか行ってください、はい、どうぞみたいな言えませんよ私私はそれがね、正義だと思ってますけどね、はい
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いてのコーナーはこちらです、余計な情報局。はい、こちらのコーナーは皆さんからお便りでいただいた余計な知識や情報をご紹介していきます。はい、私がね、いいな、これ余計だなと思ったら、こちらの、マルヨ、あ、すごい声変わってない、マルヨですね、マルヨ認定させていただきます。ということで、ちょっとね、ガチで余計な情報ね、うん、はシュレッダー行きとなります。はい、行きます。神奈川県のすだちっちさんからいただきました。ありがとうございます。マルヨな情報一つ。 JRA の競走馬にミクソロジーという馬がいます。おー、なんか聞いたことあるかも。この馬は先日2月18日のダイヤモンドステークスという重賞レースで見事1着となり、メールを送った現在4連勝中なんですよ。これからの活躍に要注目なので、ミクちゃんともどミクソロジーを応援しようと思います。金村ミクとミクソロジーを押すしかないということで、こちらの情報は、丸よ、あんな、どうやって言うんだっけ採用です。うわ、ちょっと久しぶりすぎて忘れちゃった。丸よって言っちゃった。ごめんなさい。採用です。あー、ありがとうございます。あ、そう、競馬、なんか兄が競馬ハマってて、この間すごい、3連単当ててて、すごい浮かれてたんですよ。お兄ちゃんが見てるから、なんか一緒に見てるんですよ。だからミクソロジーでも聞いたことあって、ファンの人にもたまに言ってくるんですよね。好きな番号3つ言ってとか言って。そう、でもそれじゃ絶対当たんないよとか思っちゃうんだけど。そう、でもなんかちょっとね、競馬気になってますね。馬好きだし行ってみたい。続いて東京都のおぽしさんからいただきました。ありがとうございます。4回目のひな誕祭の会場、横浜スタジアムの余計な情報です。おお、横浜スタジアムには逆三角形の照明塔がありますが、照明塔といったら普通は四角の形が浮かびますが、逆三角形の理由は Y の字を表している横浜の Y ということを表現しているということです。なるほど、なるほど。ミクティやリスナーさんの皆さんで会場に行かれる方はぜひ見てみられたいなと思います。そうなんだ。なんかちゃんと注目したことなかった。はい、こちらは採用です。イエーイ。これはいいですね。なんか使えそうな情報ですね。MC とかでも言えそうな情報ですよ。そう、これは皆さん、こう三角になってるの知ってますか？とか言って。もう一個あります。あ、嬉しい嬉しい。MC で使える。ありがとうみんな。愛知県のおしるこサンドからいただきました。ありがとうございます。4月1日2日に4回目のひな誕祭が開催される横浜スタジアムについての情報です。横浜スタジアムは横浜公園という公園の中にあるのですが、その横浜公園には5つのハートの形をした石が隠されています。これは遊び心で設計されたそうで、見つけたら幸せになるというようなジンクスは特にないそうです。ないんかい、ないんかい。はい、ということでこちらの情報は採用です。あるんですよね。5つのハートの形の石は。なんでだろう。理由が知りたいな。これは知らなかったわ。会場にね、いらっしゃるときは、ハートを見つけてみてください。じゃあ。ね、ちょっとまあ、会場のね、周辺は散歩できそうだね。はい、続いて、大阪府の中が空でもリュックは瀬尾さんからいただきました。ありがとうございます。ミクティはカメラのレンズの蓋なくしたりしたことありませんか？蓋だけ買うとしても案外値段がしたり、そんな時に蓋の代わりとして使用できるものがあります。それはレンズフィルターの、直径ですね、72ミリの蓋には、ハーゲンダッツの蓋、フィルター径58ミリにはチップスターの蓋です。そうなんだ。しかし旅行先でおそらくミクティが使っているのではないかとされる 2405mm の G レンズの蓋を川に落としたというような場合では、フィルター径がですね 77mm ですので、導入もなりませんのでお気をつけください。なるほど、こちらの情報は採用です。めっちゃそうなんだ。7258か
マニアックすぎ。
そっかそっか、 77mm なんだね。私が使って 77mm だなと思ったんだけど、58ミリの持ってたかな、なんかタムロンかなんかのロエ60だったかな、つけてみたい。なんかなくしはしてないんですけど今のところ。わかります。取ったらポッケとかに入れて持っとくから、今のところまだなくしてないんですけど、ね、コンタクスちゃんの方の蓋が結構ゆるゆるで、そろそろ結構取れちゃいそうみたいな感じなんですね。そういう時はじゃあちょっとハーゲンダッツかチップスターをちょっと試してみるのはありですね。すごい面白い。それやってる人いるってことだよね。これ知ってるってことは
見たことない
けど、ね、代理でね、面白い。はい、埼玉県の福シックスさんからいただきました。ありがとうございます。先日エッセイを発売された日本一のお日様芸人兼放送作家である里光さんこと佐藤光晴さんに関する情報です。里光さんのウィキペディアのページを開くと、プロフィールの欄に弟子 松田好花かっこ放送作家としてと書かれています。以前余計なことまでを聞いているとツイートされていた里光さんご本人も知らないのではないでしょうか。私にそれ言う里光さんに言った方がいいんじゃないかな。うん、あ、いきます。こちらの情報は、あ、採用です。余計だからね、うん、これはこ、あの、私たちのラジオじゃなくて、里光さんかこのちゃんのラジオでちょっとに言ってあげてください。
エルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。あっという間にエンディングのお時間です。いやー、今週もいっぱい喋りましたね。ライブ近いですね。楽しみです。なんかやっぱ見る側を経験すると、あ、私もライブやりたい、頑張ろうっていう気持ちにね、すごい高まってて、さらに久しぶりのやっぱあのひなくりねからちょっと間が空いてますから、あの、さらに野外って新しいステージでね、たくさんのお客さんの前でそうパフォーマンスできるということで、皆さんにね会えるのも楽しみにしてますし、声聞けるのも楽しみです。スタジアムネタもゲットした。そうですね、 Y、 横浜の Y、 それも学びました。もしねちょっと MC であの触れる機会があったら、あ、そう、あれ Y、 Y、 あれは Y、 バカな子みたいじゃん、あれは Y なんですよ横浜のそれしか言わないいや、ちょっともうちょっとね横浜に詳しくなりたいと思います。またね、はい、あの、お待ちしてます。日向さんももうすぐだからね。ということで、メッセージは携帯アプリのオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディの中にある、番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークなどもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントはアットマーク YOKI アンダーバー TFM です。ぜひフォローまだの方はよろしくお願いします。私のインスタグラムミクアンダーバーお寿司もフォローよろしくお願いします。はい、ということで、ここまでのお相手は日向坂46の金村ミクでした。またね。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。ということで、今週もありがとうございました。これは多分本編で使われないなと思ってちょっとオーディで話すんですけど、あの、振り落ちがあるお話じゃないんですけど、この間ステーキを食べたんですよ。そのお姉さんだったんですね、店員さんが。で、こう一個頼んだんです。そしたら結構フレンドリー系のお姉さんで、で、多分私より若いかなみたいな感じの、あの、女の子だったんですよね。それで、あの、とりあえずこの、あの、ステーキ 300g でみたいな言ったら、あ、でもこれ、あの、これにするともうちょっと、あの、いいと思いますよ。さらにこのドレッシングもめっちゃ、あの、これ私も使っててこれなんか何かけても本当に美味しいのおすすめですよみたいな感じで、あ、こういうタイプの店員さんだと思って、結構久しぶりに出会ってこういうタイプの店員さんに、あ、でも、あ、大丈夫ですみたいな、あ、そうですか、いや、めっちゃ美味しいんですけどねこれみたいなお姉さんなんですよ、美味しいお姉さんなんですけど、なんかすごい結構ウェイって感じの、あの、ノリで来るタイプの絡み方の方で、すごい楽しかったんですけどその後にこう待ってたんですよ、ステーキまだかなって待ってたら、お姉さん、まつげどこ行ってんですかって言われてそう、なんか、そう、待ってる時のまつげめっちゃ綺麗ですよ、なんか私も松葉行きたいんですけどなんかなかなかちょっと伸びなくて、なんかお姉さんめっちゃまつげ綺麗だなと思ってどこ行ってるんですかみたいな話になって、ああ、そう、あの、東京の方のそう店に行ってて、あ、そう、まあ、こう何々ってお店ですけどみたいな、へえ、やっぱ東京の店違いますねみたいな、埼玉にいたんで、その時言われて、私はこの人と友達だったっけと思ってそう言われて、あの、普通にステーキをこう持ってきて、こうお母さんと来てたから食べてたんですけど、あの子友達ってめっちゃ聞かれて、いや、全然知らない人って言われて、あ、なんか久しぶりにこういう、なんか、あの、話してくれる店員さんに出会って嬉しかったです。あの、逆に多分日本人がシャイだから何もしないことが、まあ、いいんだろうけど、みんなイヤホンとかしてるしいいと思うんですけど、なんかすごい話しかけて、なんか友達みたいな感じで来てくれるからすごい、なんか私も錯覚しましたね、その時に。友達かなみたいな、いい人だと思う、めっちゃめっちゃいい人だと思う、めっちゃなんかもう誰でも仲良くなれるんだな、この人 多分すごいどこ行ってもすごい友達たくさんいるんだろうなっていうのを感じて、あー、うん、私もね頑張ろうと思いました。やってみなよ、無理でしょ。なんかそんなだって急にキャラ変ですよ。そうなんかね、多分日向のメンバーとかにやったらすごいあのだるがらみですごい嫌な目で見られそうなんですけど、なんか接客とかなんかそう一緒に会う場面だったらいいのかなって、まあそんなそれでなんか話しかけられて嫌だっていう人はなかなかすごいそんなねいないと思うんですよね。なんかお兄さんネクタイいいですねみたいな、なんかちょっとそこで仲良くなる可能性があるんだな、なんか街中であんま会話しないなと思って、うん、それがちょっと私の中で印象的だった話ですね。疲れそうです。はい、ということで以上小話でした。ありがとうございました。またね。Audie.